皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、10月半ばということなんですけれどもね、この夏は暑かったというようなね、そういうニュースね、この後、放送していきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、7、8月に続き9月も最も暑かった、平均 24.91 度記録大更新というね、見出しなんですけれども、やっぱり9月も過去最も暑かったということで、気象庁データの分析からということなんですね。今年9月は126年の観測史上で最も暑く、平均気温はこれまで最高だった2012年の記録を1度以上も上回る異常な暑さだったということですね。このね、気象庁のデータなんかを解析するということで、あまりこうね、都市化の影響を受けにくいところを調べたということなんですけれども、1898年以降ね、9月1日から30日の平均値、今年は 24.91 度で、これまで最も暑かったのが2012年の 23.76 度ということだったので、非常にね、それを大幅に超えるということかと思いますね。で、今年7月8月の平均気温も過去最高だったため、3ヶ月続けて記録を更新したことになると。で、都市部もね、当然暑かったということなんですけども、東京千代田区とかね、大阪中央区とか、今年9月の平均気温が 27.23 度ということで、最も暑かった2007年ね、この 26.36 度を 0.9 度近く上回ったということでした。で、それと同時にですね、海面水温9月の最高、日本近海平均 1.7 度上回るという記事があります。今年9月の日本近海の海面水温が1982年の観測開始以降、9月として過去最高となる見通しとなったということなんですね。で、これ高い水温が続いていて、気象上災害や海洋生態系への悪影響が懸念されるということなんですが、これ気象庁は日本周辺を10の海域に分けて海面水温を分析しているということらしいんですね。で、これを実測値を、ね、元にした予測ということで、この9月の海面水位は平均 1.7 度上回る、過去最高になるのは確実ということです。で、これまでの、ね、最高1999年と2010年の平均比プラス 0.8 度ということでね、非常に、海水温が上がっているということで、アメリカの海洋大気局によると、北海道と本州の日本海東シナ海では極端な高水温が続いていて、海洋熱波と呼ばれる状態になっているということなんですね。こういうことによってね、台風の勢力がね、維持するというようなことにもなってね、大雨が増えるということもあります。こういうね、気象的なところでもね、気候変動が非常に深刻、日々深刻化しているような感じも、ありますね。はい。で、次のニュースではですね、脱炭素にどうせっていうのは禁句だということね、パーティー会場であなたは招待されていませんと告げられたらかなり罰が悪いっていう書き出しなんですけれども、少し前になりますが、国連の気候野心サミットで、首相に、ね、演説の機会が与えられなかった、G7 議長国ね、ということで、いろいろ準備をしていたということなんですけども、11月に開幕する COP28 への、ね、機運を高める狙いがあるということで、聴衆をがっかりさせる演説は不要 ということをね、グテーレス事務総長が判断したのかもしれないということなんですが、まあこの首相がね、こう演説してしまうと、がっかりしてしまうんじゃないかというような、ねことが書かれているんですけれども、この似たような、ね、光景が4年前にもあって、当時小泉環境大臣がね、国連の気候行動サミットに出席したけれども発言の機会がなかったということね、海外メディアからは石炭依存の姿勢を指摘されて返答に詰まったということでね、世界各国の印象は変われない日本、ね、野心にかけると見なされても抗弁できないということなんで、まあ、このあたり、ね、常に指摘していますように、まあね、本当にこう変わっていかなきゃいけない中で変わることはできないという、ね、ことなんですけれども、こういうのの戦争中のね、まあ、こう言い方にもかぶせていまして、現在に置き換えればどうせ気候変動は防げないのだから、いっそ国際約束など忘れて現状維持路線でということを、ねまあ、いうふうに言われるんじゃないかということ、ね、ですけれども、まあ、地球規模の猛暑、相次いだ山火事水害、ね、思い出せば温暖化の影響は明らかなので、どうせとか一層ということはね、まあ、それでは片付けられない、ね、せめて次の世代に負の遺産を引き継がないように、権力賢い、ね、配慮を求めたいというふうにね、新聞の論説員の方が、おっしゃっているところなんですけども、まあ、それとね関連するような、記事もありまして、脱石炭火力見えぬ日本、ねこの国連の、ね、事務総長が、野心サミットで発言権与えるかどうか判断基準の一つになったのは、ね、この、加速アジェンダということで、先進国は、2040年まで、新興国は50年までに、温室効果ガスの排出量を実質ゼロ、ね、することを約束するように求めていて、これ加速させようということなんですけども、これOECD 加盟国としては30年までに石炭火力発電を廃止するとかね、途上国の気候変動対策への資金供与を拡大するということもあるんですけれども、なかなかねそういうふうに、言ってなくて、この、サミットの招待ということでは、ね、あのバイデン大統領も出席を見送ったりね、ケリー大統領特使も、発言機会は与えられなかったということで、グテーレス氏の基準にある排出ゼロ10年前倒しも石炭火力の30年全廃も日本の現行政策では全く想定されていないのでってことなので、これはまあね、仕方ないことかなということで、この、イギリスのシンクタンクの方がですね、大洪水などが世界中で人命と生活を破壊した後、気候危機に対処する野心のハードルはいくら高くても高すぎることはない、ね、グテーレス事務総長が、招待されていない国々がどこに追いつく必要があるかを示したということですね。で、まあ、今回ね、サミットがあって、この11月末から始まる COP28 ではね、化石燃料の段階的廃止、温暖化対策強化にね、合意する機運を高めるということがあったんですけども、なかなかそういう方向には行ってないんじゃないかということなんで、しっかりとね、1.5 度目標に、ね、合うような対策をしていきましょうということなんですが、この石炭火力発電所がね、やはりこうね、対策を取られていない、排出削減対策を取られていないということで、使い続けてしまうと、もう 1.5 度ね、とどめるための許容量を超えてしまうということになります。で、まあ、あの温暖化の、ね、影響を大きく受ける西太平洋の島国パラオのウィップス大統領、今回のサミットで脱炭素化は我々の生存に不可欠だ、気候変動対策への野心をこれまでにないほど高め実行しなければならないというふうに訴えたということで、まあ、深刻な、ね、状況になるところの大統領としてはそういう発言になってしまうのかなというふうに思います。はい。で、まあ、それにちょっと、ね、関連をするということなんですけども、今回気候ネットワークで、グリーンウォッシュに関するパンフレットを作成してホームページに、掲載をしています。 まあね、グリーンウォッシュということはね、もう皆さんご存知のように、まあ、環境にね、優しい商品であるとかサービスであるとか、企業として取り組んでいますよというようなね、アピールはするんだけども、実はそうではなかったりね、アピールしているところ以外でね、そうじゃないっていうのをグリーンウォッシュというようにね、言われてるんですけども、気候対策分野でもグリーンウォッシュが非常に問題になっているねということなんですが、これね、日本の政府対策もグリーンウォッシュじゃないかとかね、外国ではグリーンウォッシュへの規制が随分強まっていましてですね、いろいろねこう罰金を払わされたりっていうような、ね、ことになってるんですが、当然日本でもそういうような動きはありまして、景品等の表示法が技術に反する、消費者を誤認させるっていうようなことはね、当然禁止しているわけで、この、これ環境分野でもね、そういうことが、かなりね、まあ、強化されてきているのかなというふうに、言われてるんですが、外国でのね、グリーンウォッシュ広告規制というのはね、非常にも強力なものがあってですね、まあ、有名な企業をね、まあ、石油とかね、航空会社の企業なんかが、いろいろこう宣伝をしている中で、それは、グリーンウォッシュだから、ちゃんと規制をしますっていうね、そういうようなことがもう出てきているんですけれども、で、このパンフレットの中にね、グリーンウォッシュを見極めようというね、6つのポイントも書かせていただいてまして、私たち消費者、その広告がグリーンウォッシュであるかどうか、どう見極めればいいのか、これね、難しいところもあるんですよね。私たちが全ての情報を持っているわけではないし、ね、こう本当に正しいのかどうかということはなかなか検証しづらいんですけども、やはり事実に反する情報が含まれていないかどうかということを、チェックする。それから情報な、重要な情報が隠されていないか、ね、一部の情報に、ね、焦点が当てて他では大量の CO2 を排出しているということもあったりしますよね。それから製品のライフサイクル全体が考慮されていますか、ね、その一部だけで、ね、こうアピールして、実はその裏側でたくさん、ね、CO2 が排出される、あるいは曖昧な表現がなされていないか、エコとかグリーンとかね、そういうふうな表現でね、まあ本当は何のことかわからないっていうようなことがあったりで、そして根拠が示されているかということはね、第三者認証なんかをして、取得するとかね、そういうことがねしっかりとされているかということ、それから、6つ目のポイントとして、その方法が本当の意味で CO2 排出削減となっているかということなんですよね。ね、こういろいろこういろんな、まあ、お金で済ましてしまってね、実は排出削減に貢献しないということもいろいろあるので、こういうこともねあるんですが、まあ、気候ネットワークとしてもね、今グリーンウォッシュちゃんとね、見抜くためにいろんなこう、ね、情報提供をしてい、こうとしていますのでね、ぜひ、ホームページなんかも見ていただけたらなというふうに思っています。はい、今回、気候ネットワークが気候グリーンウォッシュとはというね、パンフレットを作ってホームページに掲載していますので、ぜひ、見ていただけたらなと思って紹介をいたしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。